PowerPoint. Okay. Let's read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んでお祈りしたいと思います。
せーの。Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. せーの。
ですから、あなた方は神の愛する子供らしく、何をするにも神を模範としなさい。キリスト様の模範に倣って愛に満ちた人生を生きなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this day.
天のお父様、この日を本当に感謝しています。
Jesus, we thank you that you gave yourself for us, that you sacrificed yourself so that we could know love.
そしてイエス様、感謝していますというのは、あなたがご自身を私たちのために生贄として捧げてくださいました。そのおかげで私たちは本物の愛を知ることができるんです。
Help us to learn and to apply your selfless love to our relationships today, Lord.
そしてまた、あなたが示してくださった無私無欲の愛を私たちの人間関係の中で示すことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。So we're talking about selfless love, and today we're going to talk about this week and next week we're going to talk about the power of forgiveness.
私たちは、まあ、無私無欲の愛というメッセージのシリーズをしていますけれども、今週と来週は許しの力ということを話したいと思います。
This verse that we just read about imitating Jesus.
イエス・キリストを模範とするという聖書の箇所を読みましたが、
Paul wrote this passage to the church in Ephesus.
パウロという人がそのところを書いたんですけれども、エペソというところにある教会の人たちに書いたんですね。
He exhorted the believers there to walk in sacrificial love.
そこのエペソの教会にいる信者たちに、信じる者たちに、無私無欲の愛の中で生きていきなさいと励ましています。
Just the same as Jesus sacrificed.Himself to show his love to us.
それはイエス様が私たちに、愛を、無私無欲の愛を示されたように、そのように歩んでいきなさい。
But he wrote these verses after the previous verses that came. There was the previous verses came to a conclusion. Then he wrote these verses. What he said before, there was a conclusion, and this is what you can do now that you do this first.
今読んだ聖書の箇所の前の部分を読んでみますと、そこもパウロという人が書いたんですけれども、そこで一旦結論が出ているんですね。で、結論が出た後、先ほどの聖書の箇所をこうしなさいというふうにパウロは励ましています。
The verses before these verses in Ephesians 5, he's talking about the power of forgiveness.
そして今そこに今出ていますこの聖書の箇所はですね、その前の章を見てみますと、パウロという人は許すことの力を話しています。
And we can't really become imitators of Jesus until we've learned how to forgive.
私たちはイエス様を、神様を模範として生きていくためには、まず最初に許しということをしないとできません。
To forgive others,
人を許して、
but also to receive forgiveness.
また人から許されるということも必要です。
And, many times even to forgive ourselves.
また多くの時、自分自身を許すということも必要な時があるんですね。
So let's look at these verses just before Ephesians 5.
エペソ人への手紙の5章の前の部分、4章の最後のところを見てみたいと思うんですが、
Chapter 4, verse 32, and I want to read it in three different English translations so we can really catch the meaning of this verse.
4章の32節というところですけれども、違う同じ聖書の箇所ですけれども、違う訳で読んでみたいと思います。そうするともっとこの箇所が言わんとしていることが分かるんですね。
So it says, instead be kind to each other, tender hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.
エペソ人の手紙の4章の32節です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
And I like this next one in the modern English, the Message Bible.
次の同じ聖書の箇所ですけれども、違う訳で読んでみたいと思います。
It says, "Be gentle with one another, sensitive, forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you."
この箇所、この訳が私好きなんですけれども、まあ、現代的な言葉でまたメッセージバイブルという訳ですけれども、それを読んで日本語で読んでみたいと思います。お互いに親切にし、気を配りなさい。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに迅速に徹底的に許し合いなさい。
Forgive one another as quickly and as thoroughly as Christ has forgiven you.
ここで言ってますね。神がキリストにおいて、キリストがあなたを、私たちを許してくださったように、もう迅速に、もう素早く、早く、また徹底的に、完全に許してくださいってパウロは進めています。
And in the amplified, version of the English Bible,
また次の別の訳ですと、同じ聖書の箇所ですけども、別の訳で読んでみますと、
It says, "Become useful and helpful and kind to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, loving-hearted, forgiving one another readily and freely as God in Christ forgave you."
先ほど読んだところの同じ箇所ですけれども、違う訳で読んでみたいと思います。お互いに役に立ち、助けとなり、親切にし、心の優しい人となり、憐れみ深く思いやりを持ち、愛に満ちた心を持ち、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、すぐに、そして心よく互いに許し合いなさい。
I think sometimes, even as Christians, sometimes we can forget how deeply Christ has forgiven us. So quickly and so thoroughly and freely He has given us forgiveness of our sins. We forget.
時々私たちクリスチャンは、キリストがもう完全にもう素早く徹底的に私たちの罪を許してくださっているということを忘れちゃいますね。
ポルトガル語大丈夫？強くないけど。大丈夫ですか？ OK, OK, ごめん、今気がついた。はい。
God sent His Son to die on the cross to forgive us so for our sins.
神様は一人子のイエス様を私たちの罪を許すために十字架につけたんですね。
But somehow, sometimes we feel like our offenses towards God are less.Powerful than the offenses that others have given us towards us. Do you understand?
Yeah.
The offenses towards others seem to be so much greater than actually our offenses toward God are.
And so the hurt
the hurts that we receive from others seems to be so much greater than the hurt that we've caused God from our own sins.
でも時々ですね、私たちが人から受ける傷の方が、私たちが神様に対して犯してしまう罪よりももっと大きいって考えがちなんですね。
But yet our offenses, we don't realize how deep our offenses are towards God, but yet He forgives us freely.
でも実は私たちの神様に対する罪、私たちが罪によって神様を傷つけてしまうことというのは大きいですね。
Our offenses towards God were so great that He had to send His Son, His only Son, to die on the cross to give us forgiveness for our sins.
でもそのような私たちの罪に対しても、イエス様、神様は許してくださり、その許すために一人子であるイエス・キリストを十字架、地上に送ってくださいました。
In Romans 5:8-9,
聖書の中のローマ人への手紙というところがありますけれども、そこの5章の8節から9節はこう言っています。
Says, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation.
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
We need to understand how deeply the length that God went to forgive us.
私たちは神様がどれだけ大きなことを私たちの罪を許すためにしてくださったかということを思い出すべきです。
When we understand that, then we can take that, the power of forgiveness to forgive others.
そして私たちはその神様からの受けた許しの力を持って人を許すことができるということを思い出すべきです。
Because Christianity is based on God's selfless love, that's the power of forgiveness.
というのはキリスト教というのは神様からの無私無欲の愛、それは許しに基づいているんですね。
At the very core of God's love for us is forgiveness.
というのは神様の愛の中心にあることは許しですね。
Understanding that and receiving that forgiveness from God will change our marriages.
そしてその神様がどれだけ許してくださったかということを理解し、また神様からの許しを自分のものとして受けるときに、私たちの結婚は変わります。
It will change our relationships with our family. It will change our relationships with others.
そしてまた私たちの家族関係も変わってくるし、また人との人間関係も神様からの許しがどれだけ大きいかということが分かり受けると変わります。
Because God's love was expressed through forgiveness.
というのは神様の愛は許しを通して表されたからです。
And our love for others will be expressed through forgiveness also.
そしてまた私たちの人に対する愛も許しということを通して表されるんですね。
So be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.
互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
That is something we should meditate on.
このことを私たち頻繁によく考えるべきですね。
God set the standard of what true forgiveness is.
神様は本物の許しの基準を築いてくださいました。
So why is forgiveness so important?
ではなぜ許しがそんなに大切なのでしょうか。
Why is forgiveness so important?
どうして許しってそんなに大切なんでしょう。
Because Jesus commanded, God commanded us to forgive others just as He has forgiven us through Jesus Christ.
まずそれはですね、神様がキリストにおいて私たちを許してくださったから、キリストは神様は私たちにあなたも人を許しなさいって命じているんですね。
This is what Jesus said in Mark chapter 11, verse 25.
新約聖書のマルコによる福音書というところにこのことが書いてあります。11章の25節です。
He said, when you are praying, first, before you start praying, before you start talking to God, first, you're going to translate that?
あなたは祈るときにまず最初にということは、祈りを神様と話をする、神様とお祈りをするその前に、まず最初にこのことをしなさい。
First, forgive anyone you are holding a grudge against so that your Father in heaven will forgive your sins too.
また立って祈るときですね、まずその祈る前に誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなたの父もあなた方の父を許してくださいます。
Paul also said in Colossians 3:13.
またパウロという人がコロサイ人への手紙という聖書の中でこのように言っています。
Make allowances for each other's faults and forgive anyone who offends youRemember, the Lord forgave you, so you must forgive others.
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい、しなさいって書いてあるんですね。
So what does this mean?
どういう意味でしょう？
Forgiveness is not an option.
ということは、許しは選択ではないんですね。
Well, should I forgive or do I have to forgive?
許さなくちゃいけないんですか？許すべきかな？
I don't feel like forgiving.
許したくない。
Doesn't matter. It's not an option.
でもそうじゃないんですね。その許すというのは選択、選べることじゃないんです。
Your relationship with Jesus Christ is based on forgiveness.
あなたの神様、イエス・キリストとの関係は許しに基づいています。
God gives us a clear mandate, a clear command that we need to forgive.
神様ははっきりと明確に許しなさいと命じているんですね。
The power of God's forgiveness towards us will transform our lives.
そして、神様の私たちに対する許しの力が私たちの人生を変革します。変えていきます。
If we will confess our sins and ask Jesus to be Lord over our lives, it will transform our lives.
そして私たちがイエス様、あなたは主です。私を許してください。罪を許してくださいと祈るならば、私たちの人生は変革します。変わります。
And relationships with others.Will be transformed when we choose to forgive.
そして私たちが許すことを選んでそうすると人との関係が人間関係が変わります変革します
And if we choose not to forgive, there are consequences that are built into this command by God.
そして許しなさいという神様からの命令に従わずに私たちが許さないとそれに対する結果がやってきます
I mean, this is how strong it is. God said, if you are not willing to forgive others, then I am not going to forgive you.
それはそれほど強いものなんですね。神様はこうおっしゃっています。もしあなたが人を許さなかったら、許さないんだったら、私もあなたを許しません。
Because you're saying, if I'm not willing to forgive others, then what Jesus did on the cross really isn't that important.
というのは、私はあの人を許しません、許さないということを決めたということは、キリストが十字架上で私にしてくれたことは、あんまりそんなに大切ではないって言ってるんですね。
Therefore, to not forgive is therefore sin.
ですからですね、だから許さないことは、罪である罪になってしまうんです。
When we choose not to forgive, that is sin that we are holding on to.
私たちが許さないと決めて許さないとそれが罪になりますし、それを私はじゃあ自分の罪をここに留めておくって言ってるのと同じなんですね。
The sin of unforgiveness.
許さない罪。
God takes forgiveness very seriously because He gave His Son to die on the cross for us.
神様はご自身の一人子イエス様を十字架に送って十字架につけたので、許しということは神様にとってとても大切なことなんですね。
Forgiveness does not come cheap.
そしてその許しというのは安いものではありません。
It doesn't come easy.
また簡単に来たものではありません。
Don't ever think that it was easy for God to send His Son to the cross.
神様が一人子のイエス様を十字架に送ったことが簡単だったと決して思わないでください。
Don't ever think that it was easy for Jesus to say, "Okay, I'm going to obey my Father and go to the cross."
イエス様がじゃあ私は天のお父さんに従って十字架に行きますと言ったことがイエス様にとって簡単だったと決して思わないでください。
But it costGod the Father, and it cost God the Son a great amount.
神様が一人子のイエス様を十字架に送ったということは大きな代価が伴ったんです。
And when we don't forgive, it sets in motion consequences to our lives.
そして許さないということがあれば、私たちが許さないと結果というものが働いていきます。
Because God has made a law called sowing and reaping.
それは神様がこの原則を作ったからです。種まきと刈り取り。まいた種は必ず刈り取る。
That can be a great thing.
それはですね、いいことでもあるんですね。
Or that can be a devastating thing in our lives.
でもそれはひどくなってしまうこともあります。
I've experienced both.
私は両方を経験しました。
I'd rather be sowing good fruit and experiencing great things.
私はいい種をまいていい実を刈り取りたいですね。
Than holding on to the sin of unforgiveness and experiencing things that tear my life and my relationships apart.
許さないという心を持ち続けて、悪い結果を刈り取り、自分の人生がバラバラになる、もうひどくなってしまうということは、ことにはなってほしくないです。
Because really, when we have unforgiveness in our lives, it tempts others to treat us in that same way.
というのは私たちの中に許さない心があるとそれが他の人に働きかけて同じような傷を私たちに負わせようという作用が起こってしまうからです。
If you find yourself getting hurt and offended over and over in the same way, not maybe through the same person, but through different people in the same way,
皆さん、人から同じような傷を繰り返し繰り返し受ける、もしかしたら同じ人じゃないかもしれない、いろんな人からかもしれませんけれども、同じような傷を定期的に受けてしまうということが人生にあったら、
That's a sign that says, I have bitter judgments and unforgiveness stored in my heart.
私の中に許さない心がある、人に対して苦々しい思いを持っているということの印ですね。
Let me give you an example from my own life.
私の人生から皆さんに実例を話したいと思います。実際に起こったことです。
And it's kind of funny and kind of sad, both, I think.
この私が過去に経験したことはちょっと面白いかな、滑稽かなと思うけれども、でも実は悲しいです。
But it really had devastating effects upon my life and upon my relationship with my wife.
でもこのことがあったので、私の人間関係、特に妻との関係に悪い影響がやってきました。
As an adult, I found it very hard and very fearful to go places by myself.
私は大人になった時ですね。大人になってから、知らない場所にこう自分でこう行こうとは思わない。行くのがすごく未知の世界に、未知の場所に行くのがすごい怖かったんですね。
I had a real fear of getting lost.
なんかこう迷子になるんじゃないかなと思って、すごく知らない場所に行くのはすごく怖かったですね。
Just for example, me and my son, we took a train.From Yokohama, we were supposed to take a train to Mishima and then Mishima to Shinkansen from Mishima or from Yokohama to Mishima to here.
ですね。まだ子供が小さい時に息子とですね、横浜に2人だけで来ました。そして帰る道に新幹線で横浜から三島に来て、で三島からこっちに帰ってくるっていう計画をしていたんですが。
But what happened was I got on the wrong Shinkansen.
でもそれがちゃんと最初に起こらなくて。間違った新幹線乗ってたんですね。
I got on the right Shinkansen. It was going in the right direction, but it didn't stop in Mishima.
行く方向を間違えなかったんですが、まあ、横浜から新幹線乗ってたら光だったからね。三島に止まんなかったんですよ。で、名古屋まで行っちゃった。
So I went. I didn't say that.
Oh, that's what you said. Sorry.
So I went from Yokohama all the way to Nagoya.
ですね。間違えて光に乗っちゃったので、熱海から三島に止まらないで、ごめん、熱海じゃない。横浜から三島に行くのに三島に止まらなかったので、名古屋まで行っちゃったんですね、ずっと。
So I talked to the train master to help me.
車掌さんにですね、聞いたんです。すみませんって聞いたんですね。
He put us on another Shinkansen.
で、名古屋でじゃあこっちの新幹線にってこう乗せてくれたんですが。
We went from Nagoya to didn't stop in Mishima again.
で、次の名古屋からの新幹線も三島で停車しなかったんですね。止まんなかったんですね。
We went to Tokyo.
東京まで行っちゃったんです今度は。
So I talked to the train master again.
で、車掌さんにすみませんってまた言って。
Finally, from Tokyo, we made it to Mishima.
で、東京からやっと最終的にはね、三島に、帰ってこられたんですが。
And it traumatized both me and my son so much.
その経験でですね、もう本当に私もトラウマ的な体験で、息子もなんかもう怖がってましたね。
My son was afraid to travel with me anymore after that.
で、それがあった後にもうお父さんと二人だけではどこにも行かないみたいな気持ちに息子はなったみたいな、まだ子供だったからね。
But even driving, I would get afraid that I would lose my place and we would.End up going in the wrong place.
でも車を運転しててもやっぱりこう知らないところは迷子になるんじゃないか迷うんじゃないかってすごくいつもそういう恐れがあったんですね。
And it would cause my wife a lot of frustrations because she would want me to lead and she would want me to find where we're going. And
でそのせいでですね、私の妻が本当にイライラしてっていうのはやっぱり夫に行く場所を見つけてもらってこういう生き方だよってこう導いてほしいのにいつもはね妻の方がああどこどこってこう探さなきゃいけなかったからすごくイライラしました。
And we would have arguments over it.
で喧嘩したり。
But there was, but this was fruit of something that was deeper that had happened in my life.
でも実はそのね怖くてどこにもこう知らないところは行けないというのは私が実らせていた悪い実であってそれを実らせる何か原因となる根が実はあったんですね。
And so as I started going through what we teach here now, the Elijah House Prayer Ministry, we did. a whole school of it in Yokohama with other every nation pastors.
そのようなところを通っているときにですね、この間もやりましたエリアハウスの祈りの基礎講座というのをこの教会でも始めていますけれども、それのまあスクールがあるんですが、祈りのスクールがあるんですが、それを横浜の教会で過去にまあ牧師たちが集まって、そのスクールを始めたので、私たちもそれを受けたんですが。
And God began to bring this area of my life to light and.
でその知らない場所には怖くていけないその恐怖感があるということをその祈りの時に神様が光のもとに出してくださって
And God began to show me where the root was of the, all this fruit of being so fearful and getting lost and things. God was, that was fruit, but God began to show me where that started.
でその迷子になるかもしれない知らないところに行ったら道に迷うかもしれないというその恐怖の恐れの心が悪い意味だったんですけれどもそれがどこからやってきたのかそれの原因となる根をその祈りの時間に神様が見せてくれたんですね
And as a child I grew up in the countryside not like Japan but really real countryside
ですね、子供の頃、まあ、田舎日本の田舎とアメリカの田舎は全然違うんですがまた私が育った場所は本当に田舎ですね周りに家がこう
And there's a road in front of our house.
で、まあ自分の家の前に道がありまして。
And cars never follow the speed limit because there's no police anywhere.
そう、田舎ですからね、あの警察がパトロールとかもしていないので、まあそこを通り過ぎる車はすごい猛スピードでこう走っていくんですね。
So people would be doing 80, 90 kilometers or more an hour.Going by our house because there's no police around. 普通の道なのに、
警察も別にこうパトロールしてないので80キロ、90キロぐらいでボンボン飛ばしていくんですね。
So my parents and my mom, especially because she was the one home all the time, she was very afraid that I would run out and get hit by a car.
でそのような中に育っていましたから、特にまあ私の母親が家にいて、いることが多かったので。私子供の私が走ってですね道に出て行ってしまったら危ないってこう心配していたんですね。
So my dad made a very small fenced-in area where my mom could put me outside, but it was a very small area.
そしてそのまあ対処法としてですね私が飛び出さないようにという対処法として父がまあ小さいですねフェンスみたいのを作ってくれてそこの中に私は入れられてまあ道に飛び出さないようにというまあ対処法でだったんですが。
And as a child, I was always kind of caged in. I was never allowed to justExplore. My dad was working many hours, so I never we never had time to just go and explore.
ですから子供の時ですね、まあ父はあの仕事を多くたくさんしていたので、子供としてその狭いねそのフェンスが柵がある中で遊ばなくちゃいけなかった。外にもっとのびのびと遊ぶっていうことができなかったんですね。
So as an adult, I understand my parents were trying to keep me safe.
でそれを思い出して大人になった今それを思い出すとそうだよね道に飛び出したら危ないから自分の両親は自分が交通事故に遭わないように守るためにそのフェンスを作って自分をそこに入れてくれたんだなって大人になった今はそれが理解できますが
But as a child, I don't understand that.
でも子供の時はそれがわからないでしょ
All I know is I can't get out. I was a very active child, always climbing everywhere and getting into things because I was very active.
でも子供の時はここからもう出れないっていうのは私は本当にもう活発で木に登ったりとかもあちこち行くのが好きだったので
So the only thing I understood was my parents are keeping me fromHaving fun and exploring.
だからその子供の時はもう私がただ楽しい時を過ごすのを親は邪魔してるなんかこう探検してこう出ていくのを私の親は邪魔してるっていうふうに子供の時は思ってしまったんですね。
And God showed me that I had made a bitter judgment towards my parents.
でその横浜でその祈りの時間を持っている時にそのような子供の時に親をそうフェンスの中に自分を入れた親を裁いてしまったまた苦々しい思いを親にとして対して持ってしまったということを思い出したんですね。
So in that area, I didn't honor my parents.
ですからそのことに関して親を尊ぶということを怠ってしまったんですね。
And so I planted a seed of bitterness in my heart back when I was a child.
ですから子供の時に親に対してのその苦々しい思いというものを種として自分の中に植えてしまったんですね。
And how many know that if you plant an apple seed today, it's going to be many years before you're able to pick?Actual apples,
ですね。皆さんですね、実際に、リンゴの種を植えたらすぐには実は出てきませんよね。でも種を植えたら種を刈り取らないでしょ。種を植えたらリンゴという実が刈り取り、実として出てきて刈り取りますよね。
So that bitter judgment that I'd made over the years began to cause more and more problems in my life.
ですからその親に対する苦々しい思いを という種を植えてしまったせいで、年を重ねていくときにそれがもっと大きな実として、また結果として、私の人生に悪い実として、なってきました。
So I had a couple things that I needed to do in order to get set free from this.
ですから、このことからその苦々しい思い、俺に対しての苦々しい思いから解放されるために二つのことをしなければいけませんでした。
First of all, I prayed with someone and I asked God to forgive me for holding this bitterness in my heart.
でそれは祈りだったんですけれども、 ある人と一緒にお祈りしました。神様、親に対して、どこにも行かせてくれないというような裁き、苦々しい思いを持ったことを神様許してくださいと、許しを神様に頼んだんですね。
Forgive me for judging them.
また親を裁いたことを神様どうぞ許してくださいって祈ったんですね。
AndThe second thing that I needed to do was to forgive my parents.
そして二つ目にしたことは、祈りの中で私は親を許します。
Because even though if I told them today what happened, they might think, why are you so bitter at me for that?
その時のフェンスの中に入れられたという過去の体験を今の親に話したとしても、親はどうしてそんなことを思ってるのって言うかもしれません。
They may never think that I had any reason to be offended.
でそのことによって自分が傷ついたということ、そんな傷つく理由もあるのって親の方は思うかもしれませんが、
So I didn't need to go to them and tell them. I just needed to forgive them because I had perceived and I had got offended.
ですからその親を祈りの中で許したということを親にわざわざ伝える必要はありませんでした。伝えませんでした。でも私はやっぱ親にそうされたことによって傷ついたということがあったので、親を許しますという祈りを誰かとしたんですね。
Because James, the book of James, he says, confess your sins to each other and you can bring healing. Not just forgiveness, but it brings healing.
というのは、ヤコブ書というところが聖書の中にありますけれども、そこでこう書いてあるんですね。互いに罪を言い表しなさいということは、誰かと罪を言い表してください。そうすれば癒されます。癒されるためですって書いてあるんですね。
And so I prayed with, maybe it might have been even Satomi.Mercer, Pastor Ray's wife. Maybe she was the one who prayed with me. I can't remember who. I think it was her. And I was able to pray with her, and she was able to take it and with the authority of Jesus to just forgive me and put these sins on the cross.
そしてその時に一緒に祈ってくれた人が多分レイ先生の奥様でさとみさんだったと思うんですけれども、私が許しますとか許してくださいと言ったら、それを彼女がイエス様からいただいた権威を用いて、それを十字架につけますと、あなたは許されました、あなたは許しましたということを宣言してくれたんですね。
And it transformed my life and it transformed our relationship.
そのおかげでですね、私の人生が変わって、また夫婦の間の関係が良くなって変わってきたんですね。
In fact, we took a short trip to Yokohama for our anniversary one year after that prayer.
その祈りをした後ですね、横浜に結婚記念の旅行に出かけたんですが、
And we had this itinerary that different places that we wanted to go.
で、あっちに行こう、こっちに行こうってこういろいろ計画をしていたんですが、
And as we got into the station, I wasn't waiting for my wife to take the lead. I was out in front looking at the signs and saying, No, we need to go this way.
ですね、前だったらですね、自分の妻があっちの何線に乗ってこっちに行って出口とか探していたんですけれども、私がその時はもうリードして、あっちに行くんだよ、こっちに行くんだよってこう探して、導くことができたんですね。で、それが合ってたんです。
And my wife can testify, she was shocked. Wow, you're actually taking the lead and I don't have to look for everything anymore. And I was going in the right direction.
でそれは本当に妻も証しできます。本当に驚きましたっていうのは、こっちに行って結構横浜とか大きい町はごちゃごちゃしてるけれども、あっちだよ、次だよ、こっちだよってこうを探して、それが合ってたっていうのは、間違ってなかったっていうのをね、私が見て本当にびっくりしましたね。すごい。できた。
So God set me free.
ですから、分からないところに行くのが怖いとか、こう道をこう探すのが怖かったというその恐れから、神様が自由にしてくれました。
I got released from the consequences of my sin, of my unforgiveness.
それはですね、親に対して許さないという罪から解放された、許されたんですね。その結果から自由になりました。
That doesn't mean that I don't.Make mistakes and go the wrong direction anymore.
だからといってですね、どっかに行くときは必ず正しい道で行ける、間違いない、迷わないってことはないんですが。
She still doesn't always like the directions that I take, but I always end up where we're going.
ですね、私がこう行こうって言って妻がって思うんですけれども、でも結局最終目的地には着けるので。
Because God released me from that sin.
っていうのはその罪から神様が解放してくれた。
And that's why Hebrews tells us in Hebrews 12:15.
ですから、聖書の中にヘブル人への手紙というところがありますが、そこではこう言ってるんですね。
Says, see to it that no one fails to obtain the grace of God, and that no bitter root grows up and causes you trouble, or many of you will become defiled.
そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように。
My unforgiveness caused me a lot of trouble, and it caused defilement to my wife and to others because I was not willingBecause I was holding on to bitterness in my heart.
私の罪、親に対する苦々しい思い、許さない心によって、私も汚れて、また私の妻もそうですね、そうなっていたんですね。
Because bitterness causes us to see life differently than life really is supposed to be.
というのは、私たちの心の中に苦々しい思いがあると、人生をそのままの姿で、実際の本当の姿で見ることができない。
Let me give you an example.
例えばですね。
This is my life.
これが私の人生です。
If I get offended and I don't forgive,
誰かに傷つけられて、その人を許さないと。
I don't want to make a mess here.
Put on a towel. Yeah, put on a towel.
Okay. I don't forgive.
誰かを許さない。
And what happens to my pure heart?
私の本当にもう、こう透明な清い心に何が起こるでしょう。
My pure heart is holding on to bitterness.
私の清かった心が苦々しい思いを持ち続けて手放さないと。
And every time I get offended and I haven't forgiven.
そしてまた次に傷つけられて、また許さないと。
And every time,
それを何度も許さないことを何度もしていくと、
It's affecting every part of my heart.
自分の心全部が悪い影響を受けているんですね。
It's affecting every part of my relationships with others.
ということは、心がこういう悪い影響を受けているということは、私の人間関係の全ての部分に悪い影響が及んでいるということです。
And my heart becomes darker and darker and darker.
そして私の心が、清かった透明な心がだんだんだんだん暗くなってきます。
And instead of seeing like clearly like this,
そして人生を本当にクリアに明確に見ていたのに、
It's like putting this.
目の前にこう色がついたものが来てしまって、
So all of my relationships with you, I see through this bitterness that's in my heart.
私の周りの人間関係を見るときに、目の前にこういう色のついたものがありますから、それを通して人間関係を、人を見るようになってしまう。クリアに明確に見えなくなってしまうんですね。
And I can actually see you.
でもちろん私見えますよ、皆さんを。これを通しても、ね、この色のついた水を通して皆さんの顔を見えますが。
Well, I can see objects.
でも、というよりは、人というよりはなんか物みたいなものが見えて。
I don't know if it's really human or not.
これを通してみると、人のように見えないなんか物を、なんか物体かなっていうような感じがします。
And that's what happens. It affects all relationships.
ですから、許さない心があると人間関係全部に悪い影響があるんですね。
And pretty soon we're getting enough. We can't have pure relationships with others because our hearts are so, our minds and hearts are so colored by.The unforgiveness that's in our hearts.
そして私たちはだんだんそれが続いていくと、人間関係が正しくないものになってしまう。というのは、その目の前に色のついたものがあって、それを通して人間関係を築いてしまうからです。
And when we don't forgive,
私たちが許さないと、
It makes us vulnerable to be hurt and offended in the same way by others.
同じような傷を 何度も受けるように傷つきやすいものになってしまうんです。もし私たちが許さないと、私たちはその心にある傷とか許さない心を一生懸命ね、こう埋めてないみたいなふりをしようとするんですが、そんなものが心には傷がない、許せない心はないってこう見ないように、思い出さないように、もう埋めてしまおう、そしてまだ元気でいい人生生きてるよってこう見せようとするんですが、
でも皆
さん教会からまあゴミを持ってきますね。でその燃えるゴミをね教会から持ってって自分の家に帰ってですね、押し入れにしまって、
And I can sanitize all the rooms and
その置いてあるゴミ、
try to keep it all clean.
ゴミを入れた、押し入れに入れた部屋をもう消毒して、匂いも良くなるようにとか、こう一生懸命こうきれいに掃除してもね。
How many know that no matter how much I try to sanitize,
どれだけ消毒その部屋をしても、
my house is going to start smelling.
私の家はだんだんだんだん臭くなるでしょ？ゴミがあるからね。
And it's not going to get better no matter how many air.Fresheners I put out.
ですね、消臭剤を使っても消毒してどれだけやっても匂いは臭い。
And if I ever want my house to smell good again,
だから家の中の匂いがいい香りにもう一回なってほしいと思ったら、
then I have to deal with the garbage that I put in the closet to hide away.
その押し入れに入れたゴミをなんとかしなきゃいけないでしょ。
That's just like our relationships and the offenses and unforgiveness.
それは私たちの人生、人間関係にも同じことが言えます。人から受けた傷を対処しないと、だんだん臭くなりますね。
Look, my parents live, my dad has passed away and my mom lives in Michigan.
私の父親は去年亡くなりました。また私の母はアメリカですね、ミシガン州に住んでいます。
Are they affected by my unforgiveness? ね、
私が親に対して許さない心を持っていることによって、私の親には何か悪い影響があったでしょうか？影響があったでしょうか？
Not really.
そうじゃないんですね。
Are you all...Affected? Was my wife affected by my unforgiveness?
私の許さない心によって妻は影響を受けていたでしょうか。
Yes.
そうですね、受けていましたね。
Because it doesn't matter where you go or where you try to bury it, that unforgiveness, those seeds follow you around.
というのはどれだけ、一生懸命その許さない心とか苦々しい思いを隠そうと思っていても、それがある限りあなたがどこに行こうともそれはあなたについていきます。
And even the death of my father will not change what's in my heart.
私の父親が亡くなったとしても、この私の心の中にあるこの暗い心は変わらないんですね。
It only hurts me and my relationships with others.
そしてこの暗い心があると、私が傷ついて、私に傷が残り、また私の周りの人間関係とに悪い影響を及ぼします。私の許さない心のせいで妻を傷つけていたし、でもそれもあったんですが、それ以上に一番傷をつけていたのは、傷を受けていたのは自分自身ですね。
Next week we're going to talk about common misunderstandings about forgiveness.
そして来週はですね、許しに関してよく人が持つ一般的な誤解ということを話したいと思います。
And I don't want to rush through this part of the series because I think it's so important for each one of us to understand the power of forgiveness.
この愛についての無私無欲の愛のメッセージのシリーズ、今は許しの部分をやっていますが、そこを急いで、語りたいと思いません。というのは、許しというのはね、本当に大切だからね。
But when we choose to forgive, God pours this all out and puts in clear, fresh water.
でも私たちが許しますって決めてね、許したらこの汚いこの色のついた水を神様が全部洗い流して、また清い透明の水を入れてくれます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you, Lord, that you have forgiven us so deeply and so readily.
天のお父様、本当に感謝しています。というのは、あなたは私たちをすぐに、そして深く許してくださるからです。
You don't want us to live with garbage in our hearts.
というの、神様、あなたは私たちの心の中に、私たちがゴミを貯めて、生きていくのを見たいとは思っていらっしゃいません。
Poisoning and smelling up our own lives and relationships.
それは私たちの人生の中に、また人間関係の中に毒となって、臭いものにしているものだからです。
But if we will pray with others and choose to forgive.
でも私たちが誰かと祈って傷つけた相手を許すと決めて許すならば、あなたは私たちの心にもう一度命をくれます。ですから今私は祈ります。ここにいる私たち一人一人のために祈ります。私たちが自分の心を、人生を正直に吟味できるように助けてください。
And if they have unforgiveness, Lord, that they would come and say, I want to forgive. I need help.
そしてもし許してない心があると気づいたら、私は許したいです。助けが必要ですということができますように。
Lord, help them, Lord, to run to you to get forgiveness, Lord.
そして、許すためにですね、神様どうぞあなたのところに走り寄っていくことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。
I really want to encourage you that if you feel like even today you have unforgiveness in your heart, you can come even now and we can pray with you now, and then if you want we can set up time to go deeper and to really see healing and freedom from unforgiveness.
今日の聞いた許しというメッセージを聞いて、皆さん、もうすでに自分は許してない、この部分に許してない心があるということに気づいたら、今すぐにでもね、私たち前でお祈りすることができますし、また後でですね、気づいたら時間を取ってその許すという祈りを一緒にしたいと思います。皆さんぜひ、そういう方がいたら言ってください。
Because some bitterness in our hearts is so deep that it's going to take more than just praying quickly this morning.
というのは、心の中ある傷が本当に深いものであると、一回祈ってはい終わりっていうことがなくて、やっぱり何回か一緒に祈るということが必要な場合もありますね。
But we are available, and Annalyn and Eileen have both had training in this area.
この許しの祈りということをするのに、私たち二人も誰かとできますし、またこの教会においてはですね、アナリンさんとアイリンさんがトレーニングを受けて、そういう方のためにお祈りができますので、
and they can help you get set free.
その祈りをすることによって皆さんが自由になることができる、その助けができますから皆さん。